今日のメッセージの題はですね、いろいろ迷ったんですけども、最終的には、イエスを知っていますか？というですね、題にしました。ぜひそのイエスを知っていますか？という問いかけをですね、意識しながら、ご視聴いただきたいと思ってるんですけども、最初にですね、とても有名な、もう召されましたけども、渡辺和子さんというですね、シスターの、本から、こんな言葉を引用したいと思っています。では、お願いします。思い込み、あなたは何様なの？という文章なんですけれどもね。これ別にみんなに言ってるわけじゃなくて、お母様からの言葉なんですけどね。人間が人間であるための一つの条件は、実はいつも幸せでありえないということを、その生活の中には必ず幾分か不幸せの影が落とされているということではないでしょうか。私の母は87歳で世を去りましたが、生前、その母からよく、あなたは何様なの？と言われた記憶があります。次お願いします。あなたは、自分を何者だと思っているのかという、たしなめの言葉であって、多くの場合、物事が思わしくいかなくて、プリプリしたり、イライラしているときに言われたものでした。世の中が自分の思い通りに運ぶことなどありえない、うまくいかなくて当たり前、うまくいったらありがたいと思いなさいということも、耳にタコができるほど聞かされて育った私は幸せ者だと思っています。それだけ無駄な苦しみから解放されているからです。次お願いします。世の中、かくかくしかじかあるべきだという思い込みをたくさん持てば持つだけ不自由になります。例えば、家族は私に優しくあるべきだ。あの人は私の立場を理解するはずだ。私は当然感謝されるべきだ。などなど。思い込みが多いと、事実がそれにそぐわないとき、苦しみも多くなるものです。って言うんですね。もうちょっと行きましょう。優しくしてくれるに越したことはない。理解してくれたら儲けもの。感謝されたらありがたい。くらいに考えておくと、心が自由になるから不思議です。それは結局、思い込みというのは、その実現において、他人に依存する部分が多いからでしょこんな、言葉なんですね。いかがでしょうか。なかなか味わい深い文章だと皆さん思われませんか。で、今日のメッセージのですね、テーマの一つは、ここで、渡辺和子シスターがおっしゃっていることとは趣旨は違うんですけども、この思い込みというね、ことが一つの、テーマになります。頭の片隅に置いていただきながら、今日の御言葉をご一緒していただければと思うんですが、イエスの父って言うと、ヨセフという人でしたね。で、この人は大工だっていうことが、マタイの福音書に書かれてるんです。で、イエス自身もそのヨセフの後を継いだのか。継ぎましたね。彼も大工なんです。で、この彼が大工だった、イエスが大工だったということは、先ほどお読みいただいた、この箇所だけに実は載っている情報なんですね。じゃあ、出していただきましょう。お願いします。マルコの福音書の6章の3節に、この人は大工ではないか、イエスのことを、その郷里の人々がですね、言ったわけです。で、この大工と訳されてるんですけど、もともとは、家を建てる技術を持っている人という意味の、言葉だそうですね。で、ですから匠っていう言葉があるじゃないですか。ね、あれに一番近いニュアンスじゃないかと。で、今のその大工さん、あるいは匠っていうと、私なんかパッとこう、木をですね、カンナでこうしてですね、こう、ほぞを作ったりしてっていう、この木でもって匠に家を建て上げていくっていうイメージがパッと浮かぶんですけども、当時はですね、それこそその石を使って家を建てるところが非常に多かったと。 いうことですよね。ですから、石を切って、重たいものをこう積んでというような、そういうことも含めて、そして木で、この家具もですね、作ったりというような、あるいはその、イエスがあるところで、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。あなた方を休ませてあげます。とおっしゃった。そのところで、私の首輝きは負いやすくって言った。この、牛同士のですね、首と首をこうつなぐあの首輝きも、イエスは作っただろうというふうに言われたりしますね。そういう様々なものを作った、まあ、匠ですね。それをイエスはしていた。で、次お願いします。この今日のところのですね、一節からですが、場面をまた思い浮かべながらですね、ご一緒していただきたいんですけど、イエスはそこを去って郷里に行かれた。弟子たちもついていった。ね。皆さんにもそれぞれ郷里っていうものがあると思うんですけども、どうでしょうか、その、郷里にいるときといないときと、なんか感じが違いますかね。郷里っていうのは、あ、こういうものだなっていうイメージが終わりでしょうかね。イエスも郷里に行ったわけですよ。ね。で、弟子たちもついていった。安息日になってイエスは街道で教え始められた。それを聞いた多くの人々は驚いていった。何驚いたのかというと、この人はこういうことをどこから得たのだろう。この人に与えられた知恵や、その手で行われるこのような力ある技。何かその力ある技をなさったんでしょうかね。まあ、悪霊を追い出すとか、病を癒すとか。一体何なのだろう、この人は大工ではないかと言ったんですね。この人は大工ではないかというその言葉にはどんな感情が含まれているんでしょうかね。皆さんどう思われますか。すっごい知恵だ、もうびっくりしている、その知恵っていうのは、まあ、最高の知恵を意味する言葉だそうですね。だから認めてるんです。このイエスの知恵ってすごいぞ。ただものではない。どっから与えられたんだろうかと言ってる。で、この技もすごい。それは認めてるんですよ。ところが、この人は大工ではないか。そして、次お願いします。こう言いましたね。マリアの子で、ヤコブ、ヨセ、ユダ、シモンの兄ではないか。まあ、イエスに弟や妹もいたんですよね。で、例えばヤコブという人も、ユダという人もそれぞれヤコブの手紙とかユダの手紙っていう手紙を残しましたね。まあ、後になって、そういう、いわゆるキリスト教会において、とても大事な働きをした、そういう人になったんですけども、そういう弟たちもいたと。で、その妹たちもここで私たちと一緒にいるではないか。もう結婚していたんでしょうね。でもその一緒にその村の中でいるじゃないかと。だからよく知っているというわけですよ。イエスを知っていますかという今日の題ですけども、彼らはイエスをよく知っていました。家族も。ね。で、こうして彼らはイエスにつまずいたって書いてあるんですよ。これどういう意味でしょうか。で、ここでですね、マリアの子でってわざわざ書いてあるんですね。で、ヨセフの名前は出てきていません。だから、もうヨセフはすでに若い頃に死んでいたんだというふうに言われたりします。で、そうだろうと思いますよね。とはね、そうであっても、普通は亡くなっていても、その一家の主人であった人、男性の名前でもって、ヨセフの子ではないかというふうに言うのが普通だったそうですよね。けど、わざわざこう、マリアの子って言っている。で、それは、その郷里の人々の中にはずっとこんな思いがあった。ヨセフとマリアは、婚約はしていたけども、まだ正式に結婚していないというその段階、つまり、絶対に一線を越えてはならない。男性と女性の関係になってはならない。その時にすでに、そういう関係を持って、こう宿して、その生まれてきたのがイエスだとみんな思ってたんですよ。で、そのことをわざわざマリアの子って言ったんですね。で、そんな、つまり、あのイエスが、我々がよく知っている、 ヨセフとマリアのせがれで大工で、あの弟たちも妹たちも一緒に暮らしているあのイエスが、こんなすごい知恵を、こんなすごい技を、いや、釣り合わない、おかしい、認めたくない、という、したがって尊敬すべきはずのそういう知恵の言葉、技がそこにあるということを認めながらも尊敬なんてできないという、それがつまずきの中身だったんですよ。知ってた。でもその知り方は、そのような、敬うことができないという知り方でしかなかったんですね。ですから、続きを見ますとこうです。お願いします。イエスは彼らに言われた、預言者が敬われないのは、自分の郷里、親族、家族の間だけです。ね。イエスに対する、あいつを小さい頃からよく知っているという、自分たちは彼を知っているんだ。その口からこんなすごい言葉、知恵の言葉が出てくるはずはない。こんなすごい技が出てくるはずはない。知ってるよというその思い込みが邪魔したんですよ。イエスの本当の姿を見ること。それで、次お願いします。5節を見ますと、何人かの病人に手を置いて癒されたほかは、そこでは何も力ある技を行うことができなかった。それでもイエスは病んでおられる方々に手を置いて癒してあげた。力ある技をなさった。憐れみ深いお方です。でも、本来ならばもっとたくさんの人々に、それをそれ以上はなさらなかった。いや、この言葉そのまま言うならば、何も力ある技を行うことができなかった。イエスは彼の不信仰に驚かれたって言うんですよ。驚くべき不信仰がその郷里の人々の中にあった。あ、イエスもさすがにできなかったのか。いやいや、そういうことじゃないんです。イエスにはどんな時にも、どんなことでも、どんな場所でもすることができます。そういう全知全能のお方ですから。現に、この少し前では、12年間、長血でずっと苦しんでいた、婦人病で苦しんでいたその女性が、後ろからその衣の房だけでも触れば癒してもらえると思って、イエスの気づかれないようにしながらですね、後ろからこう、衣を掴んで、その時にブワッと癒されたっていうことや、あるいは、ヤイロという人の、これまた12歳のこの娘が、もうとうとう亡くなってしまった。恐れないで、ただ信じていなさいとおっしゃって、そのヤイロのところに行って、実際に、たりたくむと言って、その女の子は生き返ったっていうことがあったんですよ。嵐の最中の船の上であろうと、あるいは、このイエスを信じない地方の異邦人のところであろうと、イエスは、何でもできる。でもこの時に何も力ある技を行うことができなかったというのは、そのような力ある技を、神様の技をしたとしても、でもそこに、そのことを通して神様に対する信頼っていうものが引き出されるような土壌がなければ、結局は、あ、得したな、ラッキーというようなことで、その癒された、あるいは神様からの恵みをいただいたその人と神様との人格的な信頼関係というものが生まれてこないし、その人のその生き方が変わらない。本当の意味でその人の祝福にはならない。本当にその人を幸せにしたい、祝福を注ぎたいと思っているイエスは、ですからできないんですよ。そういう意味で何もそこで力ある技をなさらなかった。さて、あなたはイエスを知っていますか？で、この問いは、実は、あなたは、あなた自身のことを知っていますか？という問いかけにつながります。つまり私自身が、あなたは自分自身を知っているか、そして私を知っているかって今、イエスから、問われてるわけですよ。 皆さんいかがでしょうか。で、私自身を知っているかというのはどういうことかというと、聖書によると創造主である神様は私たちをものすごく尊いものとして作ったんですよね。この宇宙も地球のすべてのものも偶然できたのではなく、創造主がデザインして作った、その一つ一つに愛を込めて、そして最も愛を注いだ、最も自分自身のその、いわば英知を尽くして作った最高傑作、それがその作り主にかたどって作り主に似たものとして作った人類、人間、私たち一人一人だというわけですよ。ですから、もともと作られた人間というのは、限りなく記憶、限りなく愛に満ちた神に似た存在であった。だから、その人間も含めて全てを作られたときに、それらを見て神は非常に良いって言い切ったわけですよね。ところが、罪によってその清さはめちゃめちゃに壊れてしまった。で、みんな、私を筆頭に私たちの中には生まれながらにしてその罪がある。で、もちろん人間には尊い命があります。その命の尊さを今も私たちはお誕生日の祝福のお祈りの中でですね、改めて感じたわけです。でも、その命はもともと神がご自身に似せて作ったその清い命ではない。だから、その命の中で、例えば花を捧げる、あるいはお線香を捧げる、あるいはお金を捧げるということで、私たちの内側が清くなるというレベルのものではない。たとえ私たち人間が自分自身を捧げても、あるいは誰かのために身代わりとなったとしても、それでこの罪が清くなるというようなレベルのものではない。と聖書は言うわけですね。で、ちょっと次を見ていただきましょう。こんな聖書の言葉がありますね。マタイの福音書で、イエスが言った言葉です。私が律法や預言者を廃棄するために来たと思ってはなりません。廃棄するためではなく、成就するために来たのです。誠にあなた方に言います、天地が消え去るまで律法の一点一角も決して消え去ることはありません。すべてが実現します。神の言葉はどこまでもどこまでも真実で、それを誰も打ち消すことなんてできないんだよってイエスはおっしゃった。そして、昔の人々に対して、殺してはならない、人を殺す者は裁きを受けなければならないと言われていたのをあなた方は聞いています。これはもう確かにその通りだ、誰もが認めるところですよね。でも、そこから一歩突っ込んでイエスはこうおっしゃった。次お願いします。しかし、私はあなた方に言います、兄弟に対して怒る者は誰でも裁きを受けなければなりません。つまり、カーッと怒るというそのことも殺すということと同じ罪なんだと。兄弟にバカ者というものは最高法院で裁かれます。愚か者というものは火の燃えるゲヘナに投げ込まれますと言うんですよ。ですから、祭壇の上に捧げ物を捧げようとしているときに、兄弟が自分を恨んでいることを思い出したなら、次お願いします。捧げ物はそこに祭壇の前に置き、行って、まずあなたの兄弟と仲直りをしなさい。それから戻ってその捧げ物を捧げなさい。とまでおっしゃった。あるいは、勧誘してはならないと言われていたのをあなた方は聞いています。しかし、私はあなた方に言います。情欲を抱いて女を見る者は誰でも心の中ですでに勧誘を犯したのです。で、こういうレベルで、もともとあなた方は人間を神はどこまでも清い存在として作った。だけども、あなたはその清いままでいるのかと問いかけている。このレベルで、なんですね。で、その清い命を失った責任を作り主は、その私たち人類に、人間に求めます。そういう意味で、私たちの罪に対して神様は、非常に深く怒ってらっしゃるわけですね。そして、その清い命を持ち得る人間は誰一人いない。ですから、次見てください。こんなこともありますね。すべての人は罪を犯して、神の栄光を受けることができず、
すべての人は一人の例外もなく罪を犯して神の栄光を受けることができないと、その真実の姿を知っていますかという問いかけを私は神から今受けている。あるいはその次です。そして人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているようにと、厳粛なことを聖書は教えている。ですから人間自身の手でその罪を贖う、その罪の状態から自分自身で自分を救うということはできないわけですね。だからイエスが必要なんです。だからそういう私たちを罪から救うためにこの地上に来られたという、そのイエスを私たちは知ることが必要なんだと言うんですね。先ほどの今の言葉のですね、続きがこうなっています。次お願いします。神の恵みによりキリストイエスによる贖いを通して与えなしに義と認められるからです。キリストが私たちを買い取ってくださる、自分自身の命という代価を払って買い戻してくださる、そのことによって私たちが何かするからではなく、一方的な神様の恵みによって私たちは清くされる、何にも罪を犯してないものと神の前に認められることができるんだと。さらにヘブル9の26ですね。しかし今キリストはただ一度だけ世々の終わりにご自分を生贄として罪を取り除くために現れてくださいました。神の怒りをなだめる生贄としてご自身を捧げるためにこの地上に生まれてくださったのがイエス・キリストだと。だからそれこそ先ほどもちらっと出てきましたけども、そう、このマリアから生まれた、でヨセフとマリアのこの人と人との男性と女性の関係を通してではなくって、マリアの体内に聖霊によって宿るということで、つまり罪の影響を受けずに神 100% 神であられながらも、神の一人子であられながらも 100% 人として誕生するという、そういう形でもう完全に人として、だからその教理の人々はみんなイエス知ってますよと言ったわけでしょ。同時に神ご自身、神の一人子、救い主としてイエスはこの地上に生まれてくださったわけです。けどもイエスに教理の人々はつまずいた。それはイエスを自分たちのメガネで、自分たちの思い込みでもって見ていたからです。無理もないことです。ずっと小さい頃から知ってるんですから。でも、そのことでイエスの本当の姿、本質を彼らは見ることができずにつまずいたのですね。思い出していただきたいんですが、先ほどちょっと触れたあの出来事、次お願いします。そして子供の手を取って言われたあの12歳の少女ですね。タリタクム、訳すと少女よ、あなたに言う、起きなさいという意味である。すると少女はすぐに起き上がり、歩き始めた。どうしてこういうことが起こったのか。もうすでに死んでいるその女性の少女の、けれども、まだ死んでいない時にどうか娘を生き返る、娘をその病を癒して助けてくださいって、必死になってそのお父さん、ヤイロがですね、イエスに求めた。あなたしかないんですって。でも、死んでしまったという知らせを聞いても絶望しているのに、恐れないでただ信じなさいとおっしゃった。で、何を信じたらいいのか。もう死んじゃったのに。でも、たとえ死んでも、その死によって打ちのめされているはずの命にすら、もう一度命を注ぎ込んで生き返らせることすらできる、そのイエスの力を信じなさいとイエスはおっしゃった。そしてもう一人の12年間長死を患っていたその女性の中にも、この人だったら、ね、姑息なようなですね、後ろからただこの衣の房をですね掴むだけ、そしてそのイエスの自分を癒してくれるそのいわばご利益だけもらえたらいいというような、そういう思いでしかなかった。立派な信仰って言えるんだろうか。 でもあなたの信仰があなたを救ったのです、安心していきなさいと言っていただけるような、そのイエスの愛の中で、そのイエスの命の中で彼女の信仰がそのように変えられた。そして彼らは救われたわけですよね。でそういうことをおできになるお方として、つまりほんのわずかでもいい、このお方を敬い、このお方を信じている、その私に応えてというその思いがあれば、イエスは応えてくださる、そういう方なんです。でそれをけれども残念ながら教理の人々は持つことができなかった。そういう意味で今朝どうでしょうか。あなたはイエスを知っていますかという問いかけにどうお答えになるでしょうか。先ほど驚くべき不信仰を見ましたね、教理の人々の。でその逆の、じゃあ驚くべき信仰っていうのは何なのか。もちろん先ほどの、ヤイロの中に、またこの12年間長血を患っていたその女の中にほんの少しの信仰はあったでしょう。けれども驚くべき信仰ってじゃあ何なのか、マルコの福音書はどう言ってるのかというと、実はそのマルコの福音書のこれがクライマックスだと言われるこんな御言葉があるんですね。じゃあ次お願いします。15章の39節ですが、イエスの正面に立っていた百人隊長は、つまりそのイエスが十字架の上で息を引き取られたその瞬間で、そのイエスの十字架の前に立っていた百人隊長は、イエスがこのように息を引き取られたのを見ていった、この方は本当に神の子であった。百人隊長というのはローマの兵隊のリーダーです。だから、イエスが神だとか、ユダヤ人たちが信じている旧約聖書の神が神だとか、そういう知識なんて全然ないんですよ。その百人隊長がずっと十字架の下でこの張り付けにされているイエスを見ていて、そしてその息を引き取った時に、この方は本当に神の子であったと思わず言った、そのことが聖書の中に記録されているわけですよ。でずっとこの信仰って何なのかっていうことをいろんな方面からマルコの福音書は書きながら、最終的にこれこそが本当の信仰だよって言ってるとある人は説明しています。そうだと思うんですよ。この方は本当に神の子だった。一方で旧約聖書を知っている、ずっと前からやがて救い主がメシアが来るっていう予言もよく知っている、そのナザレの人々が知ってる、いや知ってるよというその知識に邪魔されて、イエスが誰かということが分からなかった。今朝あなたは何様なのというエッセイでこのメッセージ始まりました。イエスに対して、イエスよ、なんか偉そうなこと言ってるけども、すごい技をしてるけども、何様だと思ってるんだというような、そういう気持ちでもってイエスを見ることしかできなかった教理の人々に、イエスの恵み、イエスの命は届かなかったんでしょうか。むしろ神から、お前は一体何様だと思ってるんだと何度も何度もこれまでの人生の中で私は個人的に祈りの中で示されてきた。あ、またやってしまった、主よごめんなさいって、自分のことを棚に上げて人のことを悪く言ったり裁いたりしてしまうような、そういう私のその思いをですね、もう神様こんなこと言われたんです、こんなことされたんです、神様ってね、もうわーっと自分の思いを神様にぶつける、そのこの祈りを受け止めてくださった上で、ふーっと静まっている時に、お前は何様だと思ってるんだとこう語りかけてくださる、そういう細き御声をですね聞いてきました。でもそんな私を憐れんで見捨てることなく、ずっと愛して養い続けてきてくださった父なる神様は、その教理の人々、お前何様だと思ってんだというような、その教理の人々のためにも十字架にかかって死んで蘇らせてくださった、そういう もうどこまでもどこまでも愛してやまない愛にあふれたお方、それがイエスでした。もう終わらなければなりませんが、もう一つだけですね、この榎本康代先生って方の短い文章をご紹介して終わりますが、次お願いします。こんなことを榎本康代って方はですねおっしゃってるんですね。あなたの信仰があなたを救ったのだという言葉がよく出てくるが、私の信仰とは自分で自分を救うことができるというのではなくて、信仰によってあなたは神の栄光を見ることができる場所に自分を置いたから救われることができたという意味である。この、ね、あなたの信仰があなたを救ったって、自分を救ってるわけじゃない、だけども救っていただけるそのイエスの光、イエスという光のもとに自分を置いた、それだけ、それで十分だと。それであなたの信仰があなたを救ったと言っていただけるんだと。ですから次お願いします。私たちの信仰は栄光を仰ぎ見る場所に自分を置くことである。それは光のないところで見えないのは当然であって、見ようと思えば明るいところへ行くのと同じことである。その時人からの証明は不必要で、納得いく話を聞かなくても神を信じることはできるって言ってます。どうでしょうか。あなたはイエスを知っていますか。聖書の言葉が読まれる、そしてそこに今も生きとられるイエスについての生々しいリアルなその言葉、記録がある、その光のもとに素直に出るときに、あ、そうか、わからないことはいっぱいあるけれども、でもこのお方によってすでに多くの人々がこんなにも豊かに救われて、愛に満ちた新しい人生にいられて、そして永遠の命の希望を持って生きているならば、私もその光を欲しい、そういう思いで、主よ、どうぞ私をも救ってくださいという思いでその光の前に出る、それだけなんだと言うんですね。どうぞ今週もイエスが愛を持って、文字通り命がけの愛を私たち一人一人に注いでくださって、その中で一歩一歩があるということを覚えつつご一緒していきたいと、そう思うんですね。お祈りとしましょう。天のお父様、ありがとうございます。イエス様があの十字架の上で、父よ彼らをお許しください、彼らは何をしているのか自分で分からずにいるのですとおっしゃってくださった、そして完了したと宣言してくださった、その私に代わって呪い殺されてくださるという十字架によって、私たちは罪の中から救われましたから、ありがとうございます。どうかそのイエス様のどこまでも温かいそのご愛の光の中に今週も一歩一歩歩んでいくことができますように、そしてまた今求めていらっしゃるお一人一人がどうかこのイエス様の御声にまっすぐに応答なさって、そして永遠の命をいただいた、全ての罪許された、うちにイエス様がいてくださるという新しい生涯を平安と喜びのうちに希望を持って歩み続けていかれますように、どうぞ祝福をお願いいたします。イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アーメン。